はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協日野広場です。今回で59回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は、航空崩壊についてですね、中部共同病院の、歯科の、大城匠先生にですね、お話を伺いたいと思います。大城先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず先生の自己紹介お願いできますか。
はい、先ほど島袋さんからもありましたけども、沖縄市にあります中部共同病院で歯科医師をしております、はい、大城匠といいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先生、出身地はどちらですか。
はい、那覇の隣の豊見城市です。
豊見城市、はいはい、豊見生協病のあるところですね。
そうです、もうよく知ってます。
ずっと豊見城ですか。
そうですね、もう大学以外はもうずっと富美城、帰ってきてからもずっと富美城。
富美城で、
そうですね、
はいはい、ずっと長いんですね。
はいはいはい。
それ趣味というか休みの日とかどんな感じで過ごしてますかね。
は
い、
中学校ですね、あと高校とかの大学のバスケットをやってたので、はいうん、今はもうゴールデンキングス、はいはいはい、それの応援をしてます。で、もともと体動かすのが得意なんですけど、今はもう週末 のランニングとか、まあ、日々そう筋トレとかしながら体鍛えてます。
何キロぐらい自然走るんですか。
土日とかは 5,6 キロですかね。
うん、
また今はもう出てないですけど、今ハマラソンとかね、
はいはいはい、
今はちょっとコロナで中止になってるんですけど、
ね、走れないようになって、
その時はまあ走り込みますけど。
あ、すごいですね。全部走るんですよ。 42.195
走りますよ。お金も払ってるので、
もお金も払って、
沖縄マラソンとかね、小橋ハーフとか
も出てますね。ですね、
早くもう走りたいですけどね。
うずうずしてるんですね。ありがとうございます。はい、そうか、マラソン僕は本当に苦手なんですよね。
ちょこっと走るとね、
うん、短距離だったらねまだいけるかなとか思ってますけど、はいはい、ありがとうございます。はい、食べ物とか、まあ、好き嫌いありますかね。
いや、もう全然ないですね。もう何でも食べれます。
何でも食べる、はい、いいですね、はいはい。朝はどんな感じなんですか。
朝はもうほとんどもう和食ですね。
和食、
はいはい、もう納豆は欠かせず、
僕の苦手な
納豆にキムチとかね、
もう納豆キムチ
で、
はい、はい、僕はもう匂いかな、ネバネバかな、
ネバネバですか、
どっちかな、苦手なんですよ。はい、よくラジオでも話しますけどね、ちょっとダメですね。それで、あとね、アーティストとかそういった好きなアーティストとかいますかね。
はい、そうですね、もう中学校とかもずっと好きなのは、はい、桑田佳祐さん
ってい
う、もうサザンオールスターズとか、はい、あと福山雅治さんとか、はいはいはい、あとミスター・チルドレンとかですね。まあ、最近玉置浩二さんも好きですね。
最近
か、ね、最近というか、まあ、安全地帯の時も知っていますけどね。
はいはいはいはい、いいですね、なんか世代ですね、なんか同じ、なんか匂いを感じます。
もう今の曲も聴けますけどはい、はい、やっぱカラオケとかで歌うのは、まあ、当時のですね、
最近の曲難しい、
ね、難しい、
ボボボカで、
そうですね、
うぜうぜとか、はいはい、ありがとうございます。うん、なんか桑田佳祐はなんか思い出があるんですか。
もう桑田さんはもう神ですね。
神、
まあいろんな春夏秋冬にある曲も作れますし、嬉しい時悲しい時とか、うん、落ち込んだ時にも聴ける曲がもう満載で、はいはいはい、もう本当一年中お世話になってます。
なるほど、お世話になって今でも
そうですね、もういい曲ばかりで、うん、本当素晴らしいです、
はいはい、
ファンクラブにも入ってます。
あ、ファンクラブに入ってるんですか。すごいな、思い出がすごいですね、
はいは
い、ありがとうございます。桑田佳祐、ね、いいですよね。
いいですね、うん、もうね、6時還暦過ぎてもね、
還暦過ぎてるんですか。元気ですね。
元気です、
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとお知らせ入れますね。はい、
thank you.
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日のテーマはですね、航空崩壊についてということで先生にお話したいんです、お話を伺いたいんですけど、まず航空崩壊、なかなかね、はい、聞かない言葉なんですけど、航空崩壊とは教えていただけますか。
そうですね、まあ、最近は新聞の紙面とかテレビのニュースとかでもですね、はいはい、航空崩壊という言葉はよく出てますけども、うん、はいはい、ちょっとやっぱ知らないリスナーさんもいらっしゃると思うので、はいはいはい、簡単に説明したいと思います。はいはい、まず航空というのは、はいはい、お口の中を全体を指し示す言葉 で、はいはい、でこの航空崩壊というのはその口の中の環境が著しく損なわれている状態のことを指しています。はいはいはい、で歯医者の、ね、二大疾患といったら虫歯と歯周病なんですけども、はいはいはい、この航空崩壊というのは虫歯が10本以上あったりだとか、まあ、あとはですね歯の頭の部分、はいはいはい、エナメル質というところがなくなって歯の根っこだけの部分がしか残ってない状態が多数あるような状態ですね。はいはい、ただ僕ら歯科医師が見てても、はいはい、明らかにもういつもと違うようなお口の状態、もう明らかに本当に違うという状態がもう航空崩壊っていうものですね。
じゃあなかなか根っこが残ってる状態っても分かりづらいんじゃないですか。
そうですね、1、2本とかではないので、まあ、明らかに普通に外来に来てる患者さんとは、はいはい、
全然違う
環境で、うん、これはおかしいなというような気づくのが航空崩壊の実態です。
はいはい、じゃあかなりもう やばいって言ったらあれですけど、うん、すごい状態になってるっていう感じですかね。はいはい、
でその航空崩壊がですね、はいはい、知られる発端となったのがあるんですけど、うん、2012年に大阪府歯科保健医協会が行った、はいはい、学校歯科治療調査というその調査があったんですけども、
学校の検診のですか。
そうですね、その保健協会独自のですね、はいはい、調査を行ったんですけど、その学校歯科治療調査っていうので見えてきたのが、はい、良好なお口の状態を保つ子どもたちと、うんうんうん、お口の環境が著しく崩壊している子どもたちの二極化が進んでいる実態が分かって、
綺麗、はいはい、な状態の人と子ど
も
と、
もう明らかにボロボロな状態があって、これが報道されて全国的にも大きな反響を呼んだのがありますね。はいはいはい、
すごい、ね、なんか二極化するんですね。
そうですね、でこれが
いいと悪いとっていう感じで
大阪だけでじゃなくて、はいはいはい、全国各地で調査したら、うんうん、この沖縄県も含めて、はいはい、やっぱ深刻な航空崩壊、乱れてる実態が浮き彫りになってきた。うんうん、でまたこれが子どもだけじゃなくて、はいはい、成人層だとか高齢者の層にも出てきてるって、二極化出てるような
全体的に
ですね、うんうん、それがもう今に至ってこの報道されて知れ渡るようになったのが実態です。
はい、はいはい、なるほど。あと航空崩壊 その背景といいますかね、どんな感じなんですか、
そうですね、
そのなるっていう、
まあ、今の聞いててもあれですけど、まあ、虫歯とかね、はいはい、そういうのは歯医者に行って治療していないだけじゃないかっていうのがあるんですけど、はいはいはい、この航空崩壊っていうのは単なるこの治療をね直してないという背景、単純なものではないんですよ。で複雑な背景があって、私たち歯医者の方も、はいはい、保育園とか小学校でね、はいはい、学校歯科検診を毎年行っていて、はいはい、受診結果の用紙を学校からこう持たされてね、島倉さんもあると思うんですけど、
むしろ何本ありますから行ってくださいって、
そうそう、はいはい、あるんですけど、なかなかですね、うん、受診率っていうのはこれは昔から上がらないんですよ。でじゃあ制度がないかっていうと、はいはいはい、今はね学校の就学援助とかで、うん、その医療費の方を、うん、免除されるものとか、はいはいはい、あとは生活が苦しかったらですね、うん、生活保護だとかそういうの治療の負担が少ない医療券が発行されたりとかで、はいはい、制度自体は広くまあ周知されていると思うんですよ。
それはちゃんと、まあ、ちゃんとというか、うん、受診できるような
制度は、そうですね、制度はあるにもかかわらず、はいはい、なぜか低い受診率になっていると。これはね、歯科だけじゃなくて、はいはいはい、眼科とか目が悪いから眼科行きなさいよって学校で持たされるんですけど、なかなかそこの分野も受診率が上がってないというのが新聞とかにもね報道されてたところです。でそこにはやっぱり
でですか、ね、
保護者のですね、はい、やっぱり歯科保険に対する歯の意識の低さっていうのもまあ一つあります。どうせ入試だから歯変わるだろうとかですね、大人だったらまあたかが歯の一本っていうのがあるんですけども、 まあ、ここら辺は私たち歯科医師の啓蒙でも最近はね、はいはい、そういうのはあまりなくなってはきてるんですけども。
あ、なるほどね。はいはい、確かに1本とか2本なくてもいいかな、いいかなって、
うん、いやいやもう歯は
歯科の先生の前で
そうですね、ないと大変なことになるんですよ、はいはい、ただそういう認識だけじゃなくて、うんうん、もっと深刻なね、はいはい、背景があって、うんうん、この健康に気を配るようなね余裕がなかったりとかして受診にたどり着かなかったりするのはもう深刻。
歯科ってですね、痛くないっていうか症状がないと、うん、なかなか行かない、
うん、そうですね。
僕もこの間去年かな行ったんですけど、うん、5年ぶりって言われて毎年おいでって言われました
そうですね、
うん、長いよって言って放置するよと、はいはい、ちゃんと毎年検診受けてねって言われました
わかりましたでこの口腔崩壊はさらに、はい、やっぱり深刻なのはね、うん、家庭環境とかが深刻なケースがあって、はいはい、あと沖縄って母子家庭とか父子家庭の新聞でも多いって言われてるんじゃないですか、はいはい、でそのためこう仕事の休みとかが取れずにですね、お子さんが歯が痛いって言っても連れていく時間がないだとか、あと保護者が共働きでなかなか仕事が休めないとかですね、そういうのとかもあるし、まあ悲しいですけども育児放棄の実態というのもあります。ただこういう複雑な家庭環境はね、子どもたちが自ら改善したくても自分の力ではどうにもできないからね。
どうしても親がね関わりとか大人が関わらないと、
そうですね、だから抜け出せないちょっとね要因になってますね。
はいはい、なるほど、
うん、であとは、まあ、沖縄の場合は経済的な問題というのは大きな問題です。
やっぱりその大きい経済的な理由っていうのは、
年収の方も、うんうんうん、まだ全国でも最下位ですし、はいはいはいはい、やはりそうなると使うところっていうとは食費だとか光熱費、やはり医療費っていうのは後々我慢
したりします。
そうするとねやっぱりどんどんどんどんお口の中に気を配ることもできずにひどくなってくる。やっぱり初期のうちに治した方が歯の方はもう絶対いいんですよ。だからちょっとしみる程度の時にね、それがやっぱりもう深刻になると本当たかが歯って言っててもこのパンパンに腫れたりだとか本当にまあ命を落とすようなね時になる時もあるので、
それぐらい
一本の歯っていうのはないですね。で今もうコロナでね、
あ、コロナ、
うん、さらにもうちょっと仕事の方ね、
仕事も大変だし、ね、受診もあれですかね、やっぱりコロナで受診控えっていうのが、
はい、もう受診控えもありますし、うん、明らかに影響を受けてるところ、観光業だとか、
はいはいはい、
食用とかっていうのは、うんうんうん、影響を受けて受診抑制が進んだ実態もこの間コロナ禍であります。
やっぱり経済的なところっていうのも
経済的な問題を、
仕事がないので
仕事とか、まあ、日々のこの治療費、はいはい、はい、いくらかかりますかという問い合わせもこのコロナ禍で実感、
増えてます。
現場では実感として増えてますね、
はいはい、なるほど。結構大変ですね、
はい、
このなんていうんですか、この普段の生活だけじゃなくて今コロナで、
そうですね、
受診ができない、
受診ができない人っていうのはあって、歯だけじゃないんじゃないですかね、糖尿病でね悪くなってる方もこの間コロナ禍で数値悪くなってる方もいますし、
ちゃんと、ね、コロナの中でも受診するっていうのは
そうですね、
大事ですよね。
受診でできるような、うん、環境を作っていかないと ね、いかないかなと思います、
はい、で先生ちょっとお知らせ入れますね、はい、はい、ありがとうございます。
心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。先生、今ね、いろんな、はい、経済の的な問題とかいろいろお話しちゃったんですけど、この航空崩壊と、格差と貧困の連鎖っていうのは止められることっていうのはできるんでしょうかね。
そうですね、難しいテーマですよね。ただよくあるのが自己責任論っていうので、言葉でも自己責任だよってこの言葉で片付けられることがこの問題多いんですけど、僕はやっぱりこの自己責任論っていうこの言われがちな風潮にはね、少しやっぱ警笛を鳴らしたいなと思います。やっぱり今言ったように、ただお口の状態だけを見て、子どもの航空崩壊だったら、あ、まあ親の責任だよ、まあ学校の責任だとかね、磨かない子どもの責任って言って自己責任ってなる。元の場合はもっと端的に、もうあんたの責任でしょっていう形で一言で片付けられることが多いんですけども、さっき話したようにその状態になるまでに、果たしてこのお口の中だけでは知ることができない背景というのまで、家庭の環境だとか経済的、そうです、そこまでをちょっとね見据えた上で、この目の前の人が自己責任なのかそうじゃないのかっていうのをちゃんと見定めていかないといけないなというものが思いますよね。
今コロナでね、仕事を失ってやっぱり生活しないといけないですからね。それでも
そうです、それ、そういう思いというのもね、やはり組めないといけないですし、でまた沖縄の場合はですね、4人に1人の子どもが貧困っていう悲しいデータも出てますよね。ってことは、この私がこっちのスタジオに来るまでにすれ違った子どもの中にも、そうやって貧困のであやいでいう子どもたちもいるなっていうの、だから一人一人がやはりこの子困ってるんじゃないか、この親困ってるんじゃないかっていうところの気づくアンテナを高めていくことが、まずはちょっと地域で必要かなって気がします。で、あとやっぱり貧困者っていうのは自分がですね、貧困なんですってやっぱり
言いにくいです。
言えないですよ。やはりそういう中で必死でね、この貧困から抜け出そうとしてもがいてるかもしれないですしね、だからそういうのを一人一人が気づく、または地域で気づく、であとはやっぱり行政が気づくっていうふうにしていかないと、
全体でね、
全体ですね、
そこだけが悪いんじゃなくて、
そこだけじゃなくてっていうのが、かなりどうしたら止められるかって大きなテーマで、これですっていうのがね、やっぱり言い切れないところがあるんですけども、
なかなか難しいではありますけどね、
なかなかですね、
ちょっとやっぱアンテナというか気づき
を、そうですよね、
やっぱりね必要かもしれないですね。
そうですよね。で今幸い沖縄県もそうですけども、県を挙げて子ども食堂だとか、あとは居場所づくりとか言ってね、この沖縄プロジェクトとして、大きな広がり、過去にないような例が出てますよね。でやっぱりそういうコミュニティがあることによって、子どもや親がこの困ってる子たちがね、この孤立するのを地域で支える取り組みが県内今広がっているというのは、
私結構広がってますよね。
そうですね、ここに一つの大きなね、なんか光が見えるかなって期待はしています。そういう中でね、
今チャタンチャタンの支部も、子ども食堂を始めたんですけど、
そうなんです、
で、コロナで、組合活動、我々の活動やらないでねっていう方針出してたんですけど、行政側がやってくれっていう要請があって、でやっぱり僕らもどうするか、この感染対策どうするかっていうので、この支部の人たちは、職員とかボランティアが作って持っていくっていう弁当にして届けるっていうのを最近やってました。これまではね、集まったところにこの食べ物を配るっていうか、そういったのね、作ったのを食べさせてたんですけど、それがやっぱり集まれないから弁当届けようねっていう取り組みやってましたね。
素晴らしいですね。
発想を変えてというか、行政がやってほしいっていう、やっぱりそういった困ってる人たちいるよっていうことでありましたね。
だから今このコロナになって、なんていうんですか、昔は僕たちが小さい時は地域でこう囲まれてるコミュニティに、ご近所さんに囲まれてることがあったのが、最近になってコロナ前はなんかこの近所付き合いも希薄になってたのが、今コロナによってさらにこういう地域で支えようとか、だからいい感じに戻ってきてるんじゃないかなと。この人間関係のね、みんながこの他の人まで助けようとか、
ちょっと気にしかけて、
素晴らしいことだと思います。早くねコロナが落ち着いて、
開けてほしいですよね、本当にね、
開けてこの風土でね、続いてほしいなというのがありますね。
うん、ありがとうございます、うん、で最後にねちょっとお話を伺いたいんですけど、はい、まあ、歯の今お話でね歯を、はい、まあ、失うと、まあ、どんな影響が出てくるのかなっていうところちょっと、はいはい、お聞かせ願いますか。
そうですね、さっき島袋さんも歯が1本ぐらいはって言ってたんですけども、僕らはその1本を守るためにちょっとやってるんですけどね
先生に怒られる
いやいや大丈夫ですよ。ただね、やっぱ1本1本の歯を失うってことはただ噛みにくくなるという単純なものだけではないんですよ、うん、はいはいはい、このたかが1本という意識ものでね、うんうん、後々大きな影響出てきます、はいはい、特に子供の場合でしたら、うん、乳歯って言ったらどうせ生え変わるからいいやってなりがちですけど、
はいはいはい、そう思います
よね。乳歯はその後に出てくる永久歯が生えてくる場所取りをしてるんですよ、はいはい、それが早く抜けちゃうと、
はいはい、あ、また他の歯に影響してくる、
歯並びが乱れて将来それが引き金で虫歯になりやすいような、はい、管理がしにくいようなこう、
僕は歯並び悪いんだけど
に繋がってきます。であとはね、やっぱりしっかり噛めないと子供さん の, あの変色を招いたり、あと栄養バランスが乱れて成長もね妨げる危険性にもなるし、あと見かけで子供の場合だといじめにね繋がったりする事例もありますね。
歯もとかって言われたりとか、
そうです。であとはやっぱり歯があることによって運動能力だとか学習能力、そういうのにも
変わってくるんです。
そうです、そこにもあの影響が出るっていうのはあのいろんな実験からも出てますね。
スポーツなんかでもね、その食いしばるとか、
そうですね、
そういう恋というか、やっぱり歯大事
に、うん、そうですよね。スポーツ選手も、ね、歯を大事にするっていうのは、うん、やはり力出す時には噛み締めないとできないので、うん、はいはい、
ボロボロだった
ら、ボロボロだとやっぱりあの 力出せないですよね、うん、
なるほど、
はいはい、であとはまた高齢者になってもですね、うんうん、あの噛み合わせが崩壊している高齢者は転びやすい、はいはい、うん、転倒しやすいという
の、転倒しやすい、
そこにきちんとあの歯を入れ歯なりできちんと回復すると、はいはい、その運動能力もだから高まるというのも出てますし、やっぱり
変わるんですね、この歯があるのとないのと。
そうですよね。であとはやっぱり噛めないと高齢者の場合、はいはい、最近フレイルっていうことが出てますよね、はいはいはいはい、あの低栄養になってきちんと食事が摂取できないことによって、うんうん、それが将来的な健康寿命も短くなったり、はいはい、介護の必要になる期間もね、うんうん、早まってくりますので、はいはいはい、あの歯の健康は子どもの時から
始まってもうちゃんとやった方がいいと思います。あ、なるほど、
はい、はい
はい、ありがとうございます。はい、少しだけ時間ありますけど、はいはい、2,3 分なんか付け足すのあります、まあ、皆さんにあのお知らせとでもいいですし
そうですね、
大体お話は終わりましたが
、はい、まあ、まあ僕らあの日々今歯医者やってますけども、はいはい、やはりあの痛くなってからね、うんうん、やっぱりあの歯医者に来ると僕らもやっぱりちょっと予約の患者さんもいてはいはい、はい、あのやっぱり見てあげたいんですけども、うんうん、やっぱり患者さんの方もあのだいぶね、待ちながらの対応になっちゃうので、はいはいはい、うん、ちょっとしみるだとか、はいはい、ちょっとおかしいなっていう、うん、ちょっと歯が動くなとかっていう時点で来ることが、うんうん、あの治療期間も短くしたりできますし、治療費の方も、
ね、そうなんですよね、時間かかるんですよね。
そうです、
一回で終わらない、
そうなんですよ、皆さん何日で治してくれとかね、あの特に年末年始あの正月に近いといついつまでにってあるんですけど、あの大工ではないので、はいはい、きちんとしたあの治療行為で治療したあのする順番があるので、はいはい、うん、それにのっとってやると案外歯の治療っていうのは時間がかかってきますね、うん、ますね、うん、ま
あ、それでもちゃんと治した方がね、そうですね、いいということですよね、うん、はいはい、じゃあやっぱりもうものすごく痛くなってが来るんじゃなくて、
そうですね、
ちょっとなんか症状があるよっていう、
ちょっとおかしくでもあの気楽に、はいはい、あの歯医者の方も利用しながらですね、うんうん、あの歯の点検をして、はいはい、日々の歯の健康につなげていってほしいなと思っています、
はいはい、ありがとうございます先ほどね、なんか 歯のそのないとかいろいろ歯の、まあ、状態でも、はい、健康状態もね、
はいはい、
やっぱり他の体にも影響するっていうのもね、
そうですね、
分かりましたのでね、やっぱり大事な、うん、大事です、部分ですね、
あのお口は入り口ですので、はいはい、ここがあの他の健康の方に、うん、内臓とかね、
軽視しがちですけど
そうなんですよ、
はいはい、まあ、うん、まあ、ちゃんと治療もねやったわけです。僕もちょっと検診行かないといけないなと思ってるんですけど、
はい、あと歯ブラシとね、あのフロスも使って、はいはい、日々 の, あの歯磨きの方も頑張ってください、
は
い、皆さん、
はい、先生ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、はい、楽しい時間でした。
はい、はい、皆さん、これからもですねラジオを通して、沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部 850-9004 までお願いいたします。今日先生どうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。